新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の27日金曜日です。今日のニュースいきましょう。フランス金融機関 BNP パリバラ、金融市場インフラのための原則 FMI に遵守した銀行間デジタル通貨の開発のためのコンソーシアムを組成。電通国際情報サービス ISID と朝日化成が都内スーパーにてブロックチェーンを活用した農業データ流通基盤の実証実験開始。UCC コーヒー UK がファーマーコネクトが提供するトレーサビリティシステムを導入。明治安田生命がアステリアのブロックチェーンを活用した株主総会ソリューションを採用。ロシア首相がデジタル金融資産を財産として扱うと発言。グローバル法律事務所 DLA パイパーが資産のトークン化プラットフォーム投稿を発表。
一つ目のニュースいきます。フランスの3つの主要銀行である BNP パリバ、クレジットアグリコール、カイスドデポッツ預金供託金庫とセキュリティートークンプラットフォームのトークニーや開発企業ブロックチェーン X デブがセキュリティートークンを決済するための銀行間デジタル通貨の開発を目的としたコンソーシアムを立ち上げたことを11月26日にレジャーインサイツが報じたというニュースです。このコンソーシアムは銀行間デジタル通貨を通して決済リスクを低減するためにデジタル証券のインスタントアトミック決済または DVP 決済の実現を目指しております。つまりブロックチェーンや分散型台帳技術を活用して規制された証券取引所で銀行間デジタル通貨が利用できるかを検証していくコンソーシアムとなります。またこのコンソーシアムは適用されうる規制を遵守する予定で、銀行間デジタル通貨は金融市場インフラのための原則 FMI の対象となる可能性が高いと考えているようです。金融市場インフラのための原則 FMI とは、国際機関である決済市場インフラ委員会と証券監督者国際機構によって2012年に作成された国際基準です。金融市場インフラのための原則は組織一般、信用リスク、資金流動性リスク管理、破綻時処理、ビジネスリスク管理とオペレーショナルリスク管理、アクセス、効率性、透明性について24の原則の公開をし、規制の遵守を求めております。補足をします。日本ではクリプトガレージ社がインスタントスワップ決済や DVP 決済の領域を取り組んでいて、クリプトガレージは暗号資産の大口 OTC 市場に特化したトレーディング会社や取引所、資産運用会社、ブローカー向け決済プラットフォームセトルネットの商用サービス開始を6月10日に発表しています。また決済リスクを低減するインスタントスワップや DVP 決済などの決済手段は、中央銀行デジタル通貨 CBDC が流通するときにさらにその役割が評価されるものになるのではないでしょうか。 CBDC のローンチまでの間に様々な金融機関やテクノロジー企業で動きがありそうです。
続いてのニュースいきます。株式会社電通国際情報サービス ISID と朝日化成株式会社が東京都内大手小売スーパーにてブロックチェーンを活用した農業データ流通基盤の実証実験を開始したことを11月27日発表しました。この実証実験は ISID のブロックチェーン技術を活用した農業データ流通基盤 SMAC と朝日化成が展開するクラウド型生成品物流システムフレッシュロジシステムを連携させ行われるということです。スマックは農産品の生産履歴から出荷、流通、販売までをブロックチェーン技術を用いて記録する農業データ流通基盤です。この基盤は現在まで複数の自治体、企業の協力を得ながら社会実装の検証を進めており、今回の効果検証もその一環であるということです。また、朝日化成のフレッシュロジシステムはクラウド型の生鮮品物流システムです。専用ボックス内の環境を成果物の輸送、保管温度、湿度、ガス組成などボックス内の環境をセンシングすることで輸送保管環境を可視化するということです。さらに朝日化成のインフォマティックス技術を活用して成果物の鮮度を推定予測するということです。 今回 ISID は朝日化成が展開するフレッシュロジシステムでセンシングする輸送環境データを SMAC に自動連携する仕組みを開発したということです。商品に貼り付けられた QR コードを読み取るだけで SMAC が管理する産地、農産品のトレーサビリティ、そして流通物流における経路情報に加え、フレッシュロジが管理する輸送品質情報までの取得が可能となります。これにより農産品ブランド価格発信、トレーサビリティによる食の安心安全、さらには流通経路における輸送品質の可視化により、農産品の販路開拓や小売事業者の産地開拓、さらには輸出拡大への貢献が期待できるということです。今回の実証実験はスーパーを利用する一般消費者を対象に11月21日から22日、11月28日から29日、12月5日から6日、この期間計6回行われるということです。検証の流れとして農薬や化学肥料を可能な限り使用せずに町ぐるみで土作りに取り組んでいる宮崎県綾町のこだわり農産品を出荷業者による予冷後に専用ボックスを利用して都内のスーパーまで配送を行います。そして店頭ではポップやディスプレイでの商品訴求に加え、商品に貼り付けられた QR コードを消費者がスマートフォン等から読み取り、生産者のプロフィールや個々の生産履歴等の情報とボックスにて測定された輸送環境データ及びそのデータに基づく輸送品質評価を確認し、購入を検討できるようにするということです。ISID は以上の検証によって商品を提供する一連の情報が消費者理解の向上や新しい購買行動につながるかなど効果を検証し、この取り組みの事業化を目指すということです。補足をします。ISID が提供するSMAC は農産品の生産履歴から出荷、流通、販売までをブロックチェーン技術を用いて記録するデータ流通基盤です。以前、新しい経済が ISID へ問い合わせを行ったところ、このSMACはハイパーレッジャーファブリックを基盤に自社にて構築を行ったということです。なお、SMAC を活用した社会実装の検証の一例として、2019年10月5日に福島県にて特産品の国産バナナを販売、2019年10月25日、11月8日には鳥取県鳥取市によるブランド梨を販売、2019年11月29日から12月8日までの期間には地域商社鳥取がマレーシアで梨の販売を実施しています。また都内にて食品トレーサビリティを行った一例として、株式会社チェーントープが同社開発のブロックチェーントレーサビリティシステムパラディウムを利用して池袋の宮城ふるさとプラザで販売された朝どれホヤの産地と鮮度を証明する実証実験を行っています。ちなみにこのホヤを追跡の対象とした理由として、ホヤは貝毒が生じる場合があり、検査を受けて間違いなく問題ない産地で採れた海産物であることを証明することが安心安全の点でもトレーサビティの向上が期待される商材の一つと考え選定したということです。
続いてのニュースいきます。 UCC ホールディングス株式会社のヨーロッパ関連会社 UCC コーヒー UK がコーヒーのトレーサビリティプラットフォームであるファーマーコネクトと提携し、オラウータンコーヒーのためのブロックチェーントレーサビリティソリューションサンクマイファーマーを開始したことを11月25日に発表しました。サンクマイファーマーは IBM ブロックチェーンを利用しています。サンクマイファーマーはファーマーコネクトの機能を拡充して、消費者とオラウータンコーヒーを栽培している農家を直接結びつけることで消費者の信頼を高めています。消費者はパックに入っている QR コードを携帯電話でスキャンするだけで、お気に入りの一杯のコーヒーがインドネシアで生産されていることやコーヒー生産者のコミュニティを支援するために実施されているプロジェクトについての詳細を知ることができます。またサンクマイファーマーでは、消費者はソーシャルメディア上で共有可能なコンテンツを使ってコーヒー生産者の支援者となり、クレジットカード、Google Pay、Apple Pay を使って寄付を行うことができ、スマトラオラウータン保護プログラムを支援する機会を得られます。はじめはオラウータンコーヒーの消費者向け製品 200g のみを対象とするようです。今後 500g の豆を含め、より幅広いフードサービスラインへの展開をしていく予定とのことです。UCC コーヒー UK のシニアグリーンコーヒーバイヤーであり、ブロックチェーンプロジェクトのリーダーでもあるミゲル・レグヤラ氏は次のようにコメントをしています。ブロックチェーンでトレーサブルなオラウータンコーヒーをファーマーコネクトで発売することは、イギリスの UCC コーヒーにとってだけでなく、UCC にとっても世界的に初めてのことです。また UCC はイギリスでファーマーコネクトを利用した史上初のコーヒー会社でもあります。スマトラ島のオラウータン・レスタリー、ドイツのオラウータン・レーゲンバルト、スイスのファーマーコネクト、イギリスとスイスの UCC コーヒーチームが協力して、作物からカップまでのサプライチェーンのすべての要素を統合しました。そしてコーヒー業界が一丸となって取り組めば、さらなる変化が起こると確信しています。世界のコーヒーサプライチェーンは複雑で、多くの人はコーヒーが最終的に入れるまでにどのような段階を経ているかを知らないのです。 ファーマーコネクトの製品を使用することで UCC はこの複雑さを単純化し、スマトラの高地からイギリスの大手スーパーマーケットであるウェイトローズやオンラインスーパーオカドに届くまでのオラウータンコーヒーの旅の各段階でアップロードされたアクセス可能で分かりやすく検証されたデータを提供しています。またサンクマイファーマーを通じてコーヒーの背景にあるストーリーに命を吹き込むこともできるようになりました。消費者は自分のコーヒーがどこで栽培され、焙煎され、輸出されているのかをダイナミックなトレーサビリティマップで確認することができ、サプライチェーンの両端での交流を促進することで、生計を立て直し絶滅の危機に瀕しているスマトラオラウータンを保護することができます。ブロックチェーンによるオラウータンコーヒーの発売は、ウェイトローズとオカドの買い物客がコーヒーとその供給源をデジタルで結びつけ、透明性を高めることができるようになる初めての事例です。続いてファーマーコネクトの CEO であるマイケル・クリスメント氏のコメントです。UCC とのパートナーシップとサンクマイファーマーでのオラウータンコーヒーの発売は、消費者が買い物のパターンに目的思考を持ち、自分の価値観に沿った商品を購入したいと考えるようになってきている時期にあたります。IBM の調査によると、持続可能性を非常に重要視する消費者の 71% が、持続可能で環境に配慮したブランドにプレミアムを支払うことを望んでいることが分かりました。しかし消費者はまた、より多くの情報へのアクセスや、飲むコーヒーのサプライチェーンの最初の段階で、ポジティブな変化の一端を感じたいとも考えています。彼らは自分たちの購入決定が、人々やプロジェクト、環境に実際に影響を与えることを知りたいと思っています。サンクマイファーマーは、このようなトータルな影響力を高めるのに役立ちます。サプライチェーンからの1ポンドと消費者からの1ポンドが一致すれば、私たちは現場での真の変化を促すための努力を2倍にしたことになります。続いて、IBM の流通産業市場におけるブロックチェーンのグローバルリーダーであるポール・チャン氏のコメントです。コーヒーのような膨大なグローバルサプライチェーンでは、消費者は自分の製品がどこから来ているのか、生産者が生活賃金を得ているのかを知ることが難しくなります。コーヒーの産地を簡単にトレースできるようになることで、世界中の消費者やブランドがコーヒーの産地をサポートできるようになります。補足をします。オラウータンコーヒーは急速に減少しているスマトラオラウータンの熱帯雨林の生息地を救うことを使命としているプロジェクトです。UCC コーヒー UK のリリースによれば、オラウータンコーヒーによってこれまでに200頭以上のオラウータンを回復させるという結果が出ているとのことです。
続いてのニュースいきます。アステリア株式会社が同社開発のブロックチェーン技術を活用した出席型バーチャル株式総会ソリューションを明治安田生命保険総合会社に採用されたことを11月26日に発表しました。この出席型バーチャル株主総会ソリューションはブロックチェーン技術を用いた議決権行使と質問が可能な環境を整備しており、ブロックチェーンにはイーサリアムを採用し、スマートコントラクトによって投票と質問の受付を実現しているということです。また環境構築とシステム運用はアステリアのパートナー企業である株式会社 ISI ソフトウェアが担当したということです。明治安田生命は2020年7月に開催した株主総会にあたる総代会にて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から保険契約者の代表として選出された社員総代に認証を事前に提出することで、会場への来場を極力抑制する運営をしたということです。そして一部の拠点において総代会の様子を動画配信にて行ったということです。しかしこの方法では議案に対する意思表示は事前の書面提出による方法のみとなり、リアルタイムでの議決権行使や質問方法に課題が残ったということです。今回明治安田生命はこの課題に対し、アステリアが株主総会向けに開発した出席型バーチャル株主総会ソリューションを採用し、自宅等においても会場と同様にリアルタイムで議決権行使や質問ができる環境の実現に取り組むこととなったということです。リリースによると、明治安田生命は、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会に関する議論の動向等を踏まえ、まずは2020年12月に開催する事業活動報告会である総代報告会において、アステリアの出席型バーチャル株主総会ソリューションの試験運用を開始するということです。この試験運用では、同ソリューションの質問機能を運用し、リアルタイムで総代からの質問の受付を行うということです。この出席型バーチャル株主総会ソリューションの議決権行使機能の運用については、試験運用後の法的論点などを検討の上、2021年7月以降の総代会において判断がされるということです。アステリアはこのブロックチェーンを用いたハイブリッド出席型バーチャル株主総会を可能とするシステムが、上場企業を中心とした企業向けサービスとして展開していくとともに、行政、さらにはエンターテインメント領域における投票の集計方法や結果に公正性を担保できる仕組みとしての導入を見込んでいるとしています。 補足をします。バーチャル株主総会のソリューションとして株式会社ビットフライヤーブロックチェーンが日本政府が普及を目指すマイナンバーカード認証を活用した成りすまし防止機能付きのブロックチェーン投票サービスビボートを開発しています。また現状ブロックチェーン技術を採用していませんが、暗号資産取引所を運営するコインチェック株式会社もバーチャル株主総会の運営を支援するサービスシェアリーの本格提供を開始しています。続いてのニュースいきます。ロシアのミハイル・ミシュスティン首相がロシア国内においてデジタル金融資産を財産として扱うことを計画していると11月26日に行われた政府議会にて発言をしました。ロシア政府が公開をしている政府会議の資料によると、ミシュスティン首相はデジタル金融資産について税法改正をすることになりました。デジタル金融資産は財産として認識され、その所有者は違法行為があった場合には法的保護を頼りにし、法廷で財産権を守ることができるようになりますと述べました。さらに国内においてデジタル金融資産への関心が高まっていることから、政府は資産の保有者の権利を保護し、詐欺などを防止することで市場の発展の推進を計画しているということです。しかしブロックチェーンを専門とする弁護士アルトム・ドルケチェフ氏はミシュスティン首相の発言について、ミシュスティン氏は今回の会議で特に新しい話はしていません。税法の改正は以前に採択された DFA 法ですでに言及がされていますとブロックチェーンメディアディクリプトに対しコメントをしています。DFA 法はデジタル金融資産の発行及び流通を規制する法律であり、今年8月に採択され2021年1月から施行される予定となっています。トルケチェフ氏によると、同法の中でデジタル金融資産とデジタル通貨は別物として定義がされているため、セキュリティートークンなどのデジタル金融資産は財産として区分されますが、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨は財産として区別されないといいます。したがってトルケチェフ氏のコメントの通り、税法改正が施行されたとしてもデジタル通貨の発行や流通の扱いはこれまでとあまり変わらないことになりそうです。続いてのニュースいきます。グローバル法律事務所 DLA パイパーが同社の子会社でデジタルビジネスソリューションの設計及び開発を行うアルダーズゲート DLS と共同でデジタル資産のトークン化プラットフォームトーコーを立ち上げたことを11月24日に発表しました。このトーコーは分散型パブリックネットワークであるヘデラハッシュグラフとハイパーレッジャーファブリックのブロックチェーンとマイクロソフトアジュールのクラウド環境の3つの技術を組み合わせているということです。この組み合わせにより高い信頼性とリアルタイムのファイナリティを備えたトークン化プラットフォームを実現しているということです。トークンプラットフォームによってデジタル資産のマーケットプレイスが形成され、投資家はトークン化された資産の一部をデジタルで購入できるということです。そして資産のトークン化が可能になることにより所有権の分割、資産の流動性の向上、幅広い投資家へのアクセスなどの実現が可能になるということです。また、投稿が既存のトークン化プラットフォームよりも優れている点として、グローバル法律事務所の専門知識に裏付けられた法的なサポートがあります。そして、ブロックチェーンという最先端技術と法律事務所の法的サポートを組み合わせることにより、投稿は利便性と信頼性の高い唯一無二のトークン化プラットフォームになっているということです。なお、DLA パイパーとアルダーズゲート DLS は11月5日に投稿プラットフォームで最初のトークン化プロジェクトを完了したことを報告しています。このプロジェクトでは中国のアーティストであるワン・シャオポー氏の美術作品がトークン化されたということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひツイッター上で新しいひらがな、経済漢字で新しい経済の公式ツイッターアカウント検索していただきまして、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。